西宮 's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに元博士家記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生をお迎えしてお届けしてまいります。題して秋っ晴れの酒西宮ということなんですが、寺岡先生、はい、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いやいや、10月1日が日本酒の日ということで、そこで、まあ、10月はお酒についていろいろ学んでいこうかなっていうところなんですが、はい、秋っ晴れの酒っていうのはちょっと聞き慣れないフレーズなんですが、要するにね、どういうことなんですか？
宮水を使わない酒はですね、
はい、
秋落ちをするちゃう、
要するに、秋落ち、
要するに夏を越せないんですよね。
あ、味が変わったりするわけですか？
変質しちゃう。
あらあら。
ところが、うん、宮水使った酒はですね、ものすごく美味しくなっちゃう。
へ
え、それが秋っぱらなんです。
夏を越すことによってよりなんか深みがあって美味しいお酒になる、はい、
これが秋っぱらなんです。
じゃあその秋っぱれの酒、そのじゃあ一番の立役者というのがまず、まあ、宮水ということ で、 です。じゃあ1回目の今日は宮水についていろいろお話を伺いたいと思いますが、はいはい、さて寺岡先生、この宮水っていうのは定義としてはどういうことを言えばいいんですか？
非常に簡単です。西宮の水です。
あ、そうなんですか、はい、西宮の水やから宮水、
それだけしかない。
ほう、これは発見したのが、
発見っていうんですか、見つけ出したのはですね、はい、非常に江戸時代なんですけどね、要するに天保の頃に、要するに今の桜正宗さんをやってた山村さんが見つけ出したというんですけど、これは発見っていうんか、見つけたっていうんか、うん、あ、これはいい酒、いい水だな、要するに西宮の人たちは勝手に使ってたんですよ。
あ、もう当たり前にあったわけですから ね、 それでお酒を作ってた。
これは魚崎の人は初めて魚崎の水で作ったよりも西宮の水で作った方が、はい、酒ができたということで山村さんは分かったんです。
なるほど。
あ、教えられたんですよ。
はあ、なるほど。あ、両方に蔵を持ってらっしゃいましたからね、山村さんはね、うん、だから西宮で作ったお酒の方が何でも美味しいんやろ
う
と。
そう、
はあ、でこれは水だというところに行き着かれたと。
そこは山村さんの偉いところだな。
でもなんか西宮の宮水をなんか魚崎の方が発見しはったっていうのもなんかちょっとね、あれと思うところがあるんですが、
こんなん西宮の人はおおらかやから
もうこれ当たり前やん、うん、ということやったわけですね、うん、さてこの宮水ってどこからどう湧いてきてるんですか？
こいつは難しい、うん、まず一番初めはね、やっぱり有馬温泉で、
有馬温泉、
有馬温泉って金泉銀泉でしたろ、
はい、
金泉っていうのは
鉄分の濁った ね、ちょっと金気のある、はい、
銀泉は
透明な炭酸
泉、炭酸せんべいの炭酸田がな、
はい、そうです ね、サイダーも作ってありますよ ね、はい、
その水がずっと流れてきまんねん、こっちに。
ほうほう。
ところが宿川の水が流れ込みまんねん、
うん、
これ宿川の水ってものすごく酸素を含んでまんねん、浅いから。
ほう、
そうするとね、その水が混ざり合いまんねん、
うん、
ね、
はあ、
その混ざり合うと酸素が鉄分をですね、酸化鉄として沈殿させまんねん。
ほう。
そして炭酸 が流れてきたら、昔ここら この辺り、要するに
ちょうどこの桜 FM のあるあたり、ね、JR 西宮駅の前です、ね、ここはみ
んな海だったんですよ。
ほうほう、
そこに流れ込んできたのが、ええ、ミネラル分を炭酸でもって溶け込ますんですわ。カリとかリンとか。
ほう、
おもろいな。それでおもろいから、はい、けれども鉄分の少ないカリとかリン、うん、そういうものが、ね、ほんでね、鉄分が一番酒に悪いんで、それがない、
はい、
ほんでカリとかリンとかいうのは酵母菌を育ててまんねん、育てる、そういうような水が今久保町とかああいう値で輸出してくるんですわ、
うん、はあ。じゃあ本当にそういうなんかこう流れがあって、ちょうど鉄分が沈殿して炭酸ガスがこうね入ってまろやかにもなり、リンとかカリウムがいっぱい含まれた宮水になる。
そうなんですよ、けったいや。
いやでもこれはじゃあこのエリアってのものすごくそういう意味で恵まれた場所ということなんですね。
だからおもろいわ
本当にね、不思議な感じがしますけど。
そう、
じゃあこの宮水が湧いているエリアっていうと、まあ、大体久保町のあたりがまあ中心、あのちょうど日の、
う
ん、宮水の日があるあたりですけど、はい、もっとこの例えばこの JR の西宮のこの辺とかも、
いやあるけれどもやっぱり鉄分を沈殿させないかんからな。
はあはあ、ちょうど久保町のあたりで一番おいしい、ええ水、
おいしいっていうか いい加減な水が。だからおいし、宮水っておいしいないで。
おいしくないんですか。
まず宮水撒いたらあかんっていうね、苔が生えへんとかね。
ほう、
だからほない、ただ酒にはいい、
お酒にいいと。
それともう一つね、いいっていうのは あんこ作るのね。
え、あの和菓子
のあんこ、
あんこですか。
あ、腐らへん。
へ
え、だからそういう意味においては面白い水ですよ。
じゃあ秋っぱれの酒、秋っぱれのあんこみたいな、 だからそんな感じなんですか。
あんこ屋さん多いで、はい、
そういう意味でもやっぱり、うん、はあ。じゃあもうこの宮水っていうのは本当にまあその自然が作った最高のまあ西宮のこうプレゼントというか、なんというか、お酒屋さんにとっては最高のものだったわけですよね。
ただ最高のものかどうか知る、今はもうね、いろいろな水 が利用されてますから、う
ん、
でも本当にけったいな水で、
うん、
しかし宮水だけで西の目が大きくなったわけじゃないっていうことだけは知ってほしいですね。
はあ、でも西の目が大きくなるお酒屋さんたちがたくさんいいお酒を作るようになったのはやっぱりこの宮水があったからこそということは言えるわけですね、
うん、もちろんそう、一番大きなファクターですね。
うん、この宮水のまあ紅葉っていうかが認められるようになったのはかなり昔なんですよね。
そうじゃなしにやっぱりずっと江戸末期ですね、はい、江戸末期頃から盛んになってみんな宮水を求めて、
うん、
それで水だるというものでもって、だいたい水だるっていうのは二斗だるぐらいなんですね。普通酒っていうのは4斗だるでしょ、
はい、
2斗だるぐらいの小さな細い樽で、全国各地、全国各地まず初めは御影でやるとか、
はい、
その周辺に運ばれたんですけど、その後また全国各地に運ばれるようになってきます。
はあ、じゃあこの宮水を、まあ、輸出って大変ですけど、
そうですよ、
いろんなところに その水だるというので運んでらっしゃる。
そうです。それで水屋さんっていうのができましてね。
水屋さん、はい、
だいたいね、阪神名館っていう明治時代の商工業者の名館があるんですけどね、はい、そこで11社ぐらいありますね、そういうような水屋さんが。
はあ、
それほど全国に売ったんですね。
ということはもうその頃から酒造りには宮水がいいということがもう定着してきたと。
そうです。と思います。
でそこから、まあ、時代は明治、そして昭和、そして平成と来るわけですけれども、やっぱりこの宮水っていうのは脈々と受け継がれてきてるわけですし、その明治時代もやっぱりかなり重宝されてたわけですか。
はい、もちろんそうです。それでやっぱり江戸から明治にかけてですね、今中央図書館、西宮中央図書館の中に菰樽の焼き印帳っていうのがものすごい、あれは絶対大事にしなくちゃいかんと思うんですけど、焼き印帳ってあるんですよ。その焼き印帳の中にですね、たくさんのこれは宮水で作ったんだよとか、西の宮水で作ったんだよっていう焼き印の帳面がいっぱい残ってるんです。
ほ
う。というのはなぜかというと、それをですね、菰樽に押すことによって、要するにみんなが あこれは西宮酒だということでですね、認めたんじゃないですか。
まあ、今でいうとこのブランドというかブランディングになったわけですかね。
ブランドというかやっぱり水でもって酒ができるんだっていうことをよく知ってたんでしょうね。だからね、あれは市のね文化財にすべきですよ。
そうなんですか。
本当に言うてんだけどやらないね。
もう本当にね、もう失われてしまったら大変な財産ということですからね。
一回見に行ってください。本当に素晴らしい。
それはじゃあ本当にかなり遠くのところの酒造メーカーも
あるんですよ。知多半島まで。
じゃあそこまで水屋さんは
水送ってんですよ。
送ってたわけです
よ。そうですよ。全国が宮水を買いに来てんですよ。
はあ。
だから知多半島のね、まあ有名なんですよね。知多の、っていうのは皆さんご存知は知らんけども、ソニーの森田さんは知多の酒屋さんなんですよ。
あ、そうでらっしゃるんですか。
はい、
そ
ういうふうに知多っていうところまで、宮水がですね運ばれてるっていう、
はい、へえ。これちょっとびっくりすると同時にちょっと誇らしい気もしますよね。
いや、誇らしいっていうか、
じゃあその明治時代、ただその明治になってから西宮っていうのは、その港のあたりも随分なんか整備されるというようになって、そのもっともっと水をいろんなとこにこう送り出そうというようなこともなされてたわけなんですかね。
もちろんそうだと思いますけどもね、やはりそこで春節が行うと宮水に差し水が塩が辛くなっちゃうんだと。
ほうほう。
いうことを非常に憂えた方が、白鷹の辰馬越三さんなんですよ。の初代辰馬越三さんでして、その方がそんなことしてあかんでということで、やっぱりそのあたりもう明治時代から宮水守ろうっていう気持ちになってきたんですね、酒屋は。
そうですよね。かなりその入江に近いところってさっきお話がありましたけれども、もう宮水の出るあたりっていうのは本当に海のそばなんですよね。
そうなんです。要するに海が海水がちょっと差し込んで、そこが混ざり合うとこに初めて宮水ができるんですよね。
あ、ということは入りすぎてもダメだけど、全く海水が入らなくてもダメなんですか。
そうです。
そのなんかこう絶妙なバランスというか、
絶妙なバランスです。
難しいですね。ということは、例えばそのあたりのこう地形に関するようなこととかにちょっとこう改良とかいろいろ変化が加えられると、これもたちまちにその宮水にも影響が。
それで宮水保存調査会とかいろんなの作っていくんですよ。
は
い、びっくりしますよ。
そうですね。はい、
湯川秀樹さんのお父さんがやってんですよ。
その保存会ですか。
小川拓司先生が。
ほう。 その小川先生っていうのは
戦前において、
はあ、とってもお酒漬けでらし
たんでしょうかね。だから湯川秀樹は、
はい、
ね、苦楽院におられたんでしょ。
あの中間子理論を、
中間子理論をあのドップラウンドみたいなので分かったっていうのは、
なんかあの天戸の隙間を
の隙間で
ご覧になってて発見なさったという、ね、はい、あれは苦楽園のお家で、
苦楽園のお家で分かったんですよ。
はあ、じゃあそのノーベル賞に輝く理論を、
中間子理論は
西宮で発見なさった。
そうです、着想を生んだんです。発見じゃなしに着想を。
なるほど。
でその先生のお父さんが、はい、まず一番初め宮水。
それは何かその関連のお仕事をお父様はなさって
るんですか。もちろんでしょう。
でこの宮水は守らなくてはいけないということで。
そうなんです。
はあ。まあその先頭に立たれたということなんですか。
先頭っていうか、そうほど、うん、あの西宮の酒屋は銭持ってたんでしょうな。小川選手をバンと連れてくるぐらいの。
なるほどね。まあ、あの西宮のお酒屋さんっていうのはあの昔からそういわゆるこうあの、まあ、お金持ちでらしたこともあるんでしょうけれども、いろんな形でその今でいう、まあ、メセナ的なこともいっぱいなさってますよね。あの学校を作りになったり図書館を寄付なさったりとか、うんうん、ということはやっぱりその地元とのそういうなんかちゃんとした絆があってこそみたいなことを非常にこう大事に考えてらした方が多かったってことでしょうか ね、
うね。私は教えられたことに、あの13代目のね辰馬吉左衛門さんということはあの私は全然ご存じないし お顔も知りませんけれども、その方の言い草は犬のボーダーになるなと、うん、というのはね、犬は加えて棒だらを加えてすぐに隠してそれを忘れてしまう、
はい、
意味ないこっちゃと、
うん、
今あの得たものは還元しなさいということなんです。それが辰馬家の気持ちなんでしょうね。
そうなんですか。
それをまず一番初め私会社に入って教えられました。
そういう意味でじゃあいろんな形の還元を、
そうです、
物とか、まあ、いろんな運動とかいろんなことにもしてらっしゃるということで、じゃあその小川拓司先生をお呼びになって、はい、そういうのをきちっとやろうっていうのもやっぱりその そういう思いの表れだったのかもしれませんね。
だから本当に小川先生が初めてやったっていうことをね、やっぱりおもろいなと思ってほしい、ね、
うーん、まあ、それぐらいとにかく大事なものだっていうのをちゃんとこう世間にも知らしめようという大きな動きだったということなんでしょうかね。そう、うん、そうですか。あの湯川秀樹先生のお父様が、
はい、
ということだったんですね。これは知りませんでした。さあそしてもう少し時代が近づいてきて、その昭和の、まあ、もちろんその、はい、この宮水の、保存運動の調査が行われたのは昭和の初め頃、はい、ということですか、
はい、
でその後もうちょっと時代が、
戦後
になってきまして、またあのとても大きな動きだったのがあの日赤のコンビナートの、はい、反対の、まあ、住民運動なんですが、はい、あれもやっぱりお酒屋さんが先頭に立たれた。
そうですね、
はい、
なぜ立ったかっていうと、やはりそこにまず宮水のためにそこに埋め立てられたら困るんだということと、うん、それと廃棄の問題ですね、日赤の廃棄、うん、そういうことで一番初めに公害闘争ですね、日本で公害闘争として初めてやって初めて成功した理由、
うん、
これはねやっぱり西宮市民は誇りとすべきでしょ
う。ですね、ただ本当にあのそんなにもこう微妙に海水との混じり合いとかね、そういうその今埋め立てがずっとされてますけれども、うんうん、この埋め立ても宮水に本当に影響がないように西宮あたりのこの埋め立ての計画というのは随分考えられた埋め立て方法なんですってね。
そうですね。ですからあの御影の方とは全然変わりましてね、
はい、
やはりそこにあの橋かかってるでしょ、
ええ、
そのように海水が真ん中にあるんですよね。
うーん、
だから沖には埋め立てても、要するに海水がそこにある、
うん、
というのは埋め立てなしょうなかったんですわ。
うーん、
要するに何て言うんですか、もし津波を襲いかかってきたらもうここ入り江になっちゃって、
うんうんうん、
だからあそこに防波堤作らないしゃあない。
まあ、大阪湾というもので見た時に、
見た時ね、
はいはい、
それで
まあ、よそがみんな埋め立ててきてますもんね。
埋め立ててきたから、はい、そうしたら西宮はしゃあないなっていうことで埋め立ての運用たんですわな。
でもやっぱりその宮水を
守るためには橋かけたんですわ。
じゃあその間にこう海水が入る余地というか水路をちゃんと確保しながらの埋め立てだったという。はあ、そのおかげで今ももちろん宮水っていうのは元気にというか、はい、
まあ、
はい、
活躍してる。
はあ、いやいやいや、でもこの宮水があってこその秋っ晴れのお酒が、まあ、ここ西宮で作られるということですから、はい、今日この宮水、そんな水やったんやってね思われた方もいらっしゃるんだと思うんですけれども、うん、一度久保町のその宮水の日、
はい、
ご覧になっていただきたいですね。
そうです。
なんかぜひ裏側も見てくださいってさっき寺岡先生おっしゃったんですけど、
そう、裏側にね、はい、その99文字、
はい、
あれは読んでいただきた
い。99文字でその宮水のいわれが書かれている。
そう、
はあ、99というのは
100から1引いて白、
はあ、
やっぱり正白の白、
はい、
室白の白、白というのは非常に酒にとっては大事、
大事、はあ、大事なものっていうことですか、うん、まあ、いろんなこだわりがあるそんなお酒なんですが、このお酒作る時にはかつては酒造り歌、酒造り歌っていうんですか、はい、皆さん当時さんがこうお歌いになって、はい、うん、酒造りが始まったということなんですが、うん、今日は、その中から一曲ちょっと聞いていただきたいんですが、はい、秋洗い歌、
はい
はい、これはどんな時に歌われる歌なんですか。
秋洗いっていうのは酒を仕込む前にみんな入り蔵人が入りまして、その酒造道具をですね洗うんですよ。
あ、先にとりあえず
用
意をする。
まず何人か入りましてね、
うん、
それをささらっていうんで竹のもんで、
はい、
ずっとこすりながら洗える、その時の作業歌なんです、
はい。ではちょっと聞いていただきましょう。酒造り歌の中から今日は秋洗い歌お楽しみいただきました。さあ、それではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
先ほど申しましたように、
はい、
一番初め宮水保存調査会の委員長された小川拓司先生の息子さんはどなたでしょうか。
はい、もうこれは超有名な方でいらっしゃいますから。
苦楽園におられた方です。
はい、もうお分かりだと思いますが、今週から3週にわたってクイズを出しますので、全部の、お答えをいただいて書いて送っていただきたいと思います。今日は宮水、保存調査運動の、その調査委員長小川拓司さん、そのご子息息子さんは誰でしょうというのが問題でございます。今日は、ね、西宮徹底解剖、10月の秋っ晴れの酒西宮、その1週目宮水とはということで、寺岡先生にいろいろ話を伺ったんですが、まあ、宮水もまあいろんなその発見から紆余曲折を経て、うん、まあ、いろんな方がこう本当に守ろうということで守られてきたものなんですよね。
そうです。まだ今日はあまり喋れなかったですけどね、
はい、
阪神大震災でなぜここの あの高速道路はあの潰れなかったか、
はい、
これはね宮水を守るためにですね、あの橋脚がちゃうかったんですよ。
はあ、
こういう爪状態だったの。
あ、ドスンとこうコンクリートで固めてしまったんじゃなく、
じゃあ宮水が通るように、
はあ、
それがですねここの橋脚だけ落ちなかったんです。面白いでしょ。
ということは西宮の人が宮水を守ってきたわけですが、宮水が西宮を守ってくれたということも、うん、ある意味言えるわけですね。あら、
いろいろあるんですよ。
は
まだまだいっぱいありますよ、宮水のために。
そうい
ろんなことをやってるんですよ、我々。
あ、そうなんですか。
こうしろああしろって言ってね、うん、要するに酒屋は、
1週目の今日は宮水って何、宮水とはということでお話を伺いました。10月の西宮徹底解剖は秋っぱれの酒西宮と題してお届けしてまいります。ゲストティーチャーは元博士課記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生でした。先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。
来週はの樽海鮮についていろいろ話を伺えるようで楽しみにしております。はい、本当にどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。